サンキュー達夫です。
アストミシンゴです。
はい、はい、ありがとうございます。メール特集いただいておりますのでご紹介したいと思います、うん、劇場版アニメに対する、ね、感想が結構来てまして、ちょっと前の放送であの上半期の劇場版アニメ特集というのをやったんですけれども、
はい、僕も出てました、はい、
それ以来結構劇場版アニメの感想を送ってくれる方が多くてですね、うん、はい、紹介したいと思います。まずあの響けユーフォニアム、もう名作です。テレビ版からもう劇場版までもう本当傑作ぞろいなんですけれども、レポートが届いておりますので、はい、紹介したいと思います。アストミ先生もコメントお願いします。はい、こんにちは、初めて投稿します、日比野と申します。初めての投稿の方ですね、うん、あのサイレントリスナーが多いポッドキャストでおなじみのネズ文字ですけれども、はい、最近はねフィンランドから投稿してくる人がいたりだとか、結構もう世界的に広がってますからね、はい、初めて投稿します、日比野と申します。ありがとうございます。いつも楽しく聞いております。先日公開となった劇場版響けユーフォニアム、うん、届けたいメロディーを見て思うところがあったのでメールします、うん、高校生の頃に軽音から新アニメに触れ、だから比較的若い、
うん、そうですね、
20代ってことですかね、はい、ライトとはいえ習慣的に視聴していた私ですが、この頃はほとんどアニメから離れていました。それでもこれだけはとテレビシリーズを視聴し、円盤を買い揃えた作品の劇場版2作目が公開されたということで早速見に行ってまいりました。本シリーズの見どころの一つが演奏シーンであることは言うまでもなく、劇場の良質な音響でそれを堪能することが本当の本作の醍醐味と言えるでしょう。しかし私がここで言及したいのは本作の構成についてです。本作は2016年10月から12月期に放送された響けユーフォニアム2を劇場用に再構成したものですが、このテレビ版は原作 2,3 巻をもとに大きく2部構成となっています。対して劇場版ですが、予告映像などから分かるように主人公大前久美子と3年生の先輩田中明日香の2人に焦点を当てて制作されています。このようなコンセプトのもとテレビ版を再構成したことで何が起こったのでしょう。はじめに作品を関西大会時点からスタートすることで2年生がエピソードの中心であった前半をバッサリカット。上映時間の制限を考えれば当然と言えますが、久美子と飛鳥の関係性はシリーズ全編を通してゆっくりと進行しています。これによって必要なエピソードも同時に削除されてしまいます。そこで映画パンフレットの対談で言及されているように、もう映画パンフレットみんなが読んでる前提みたいな、
すごいですね、
まだまだこのメール続きますからね、これ、はい、文字数がすごいです、うん、久美子と飛鳥の関係性はシリーズ全そうだ、パンフレットの対談で言及されているように映画の前半は豊富な新作カットを追加、また時系列を入れ替えることで合宿シーンを関西大会後に挿入するなど、操作によって削除したエピソードが物語上持っていた意味の補完を試みています。石原総監督は時系列を入れ替えるっていう大胆なことは僕だったらできないと語っています。とはいえエピソードを短く切り抜いて並べてみせる本作前半のような場合、順番を入れ替えるだけの行為は大きな問題にならないと感じます。それよりも私にはシーン内の事象や意味に対して加えられる操作の方が気にかかりました。例えばテレビ版で部長小笠原遥を主役として描かれた駅ビルコンサートのシーンは新作カットにより延長され、飛鳥へと焦点を移動します。久美子の姉真美子が大学を辞めたいと打ち明けるシーン、ここではセリフに変更が加えられ、より展開に時間を要さない形に作り変えられています。あらゆるシーンにおいて既存カットを活用しながらも新作カットとの結合や微妙なセリフの変更などによって久美子と飛鳥の物語に結実するように意味が与えられ、また必要な情報を短時間で効果的に提示するための調整が行われています。これらの操作は本作のコンセプトに忠実に貢献し、効果的に一本の物語を成立させているのでしょう。しかしこの物語を成立させるという目的に対して数々の新規カットを駆使し、テレビ版で起こっていた事象を入れ替え、時には些細とはいえ作り替えてまで向き合ったがために、 制作側の意図がキャラクターの実在感を乗り越えてしまったように感じました。物語化という操作が彼女たちの人生を意味の中に押し込める行為であるように思えてしまったのです。このような操作は程度の差はこそあれ、あらゆる作品において行われているはずです。そもそも物語るという行為がある事象に意味を見出していくものであると思いますが、私にとって本作はそのことを強烈に意識させられる作品となりました。皆様は作品を見ていて同じようなことを感じたことはないでしょうか、うん、こんなに難しいことはあまり考えませんけれどもね、うん、最後に私は本作を否定する立場ではなく、あくまで劇場版化によって生じた味わいであると考えていることを申し添えておきます、うん、長々と申し訳ありません。季節の変わり目、体調に気をつけてお過ごしください、はい、長いメールでした。日比野さんありがとうございました。
これリスナーからですよね。
そうです、あのうちのリスナーはあのこれ文字数が多めの人多い、はい、
監督からじゃないですよ。
監督からじゃない
です。そうです、
監督からではありません。
いやもう自分が作ったものを途中から言うから
そうですね、
作った本人が送ってきてんじゃないかと思って、
これらの操作は本作のコンセプトに忠実に貢献し効果的に一本の物語を成立されているのでしょう。なかなか言える言葉じゃありませんよね。すごいですね、20代でこの言葉遣い、
すごいです、
立派なオタクです、
ね、ニュアンスだけで言うと UFO っぽいなって思いました。この人 UFO っぽいな。
確かに、はい、もう一本ユーフォニアムに対して、はい、感想が長い感想が、
おう、あ、これも同じ劇場版、
それだけね長い思いを抱かせる作品なんですよ、うん、ユーフォニアムって、はい、あ、結構久しぶりですよ。こんばんは、田蔵さん。共和に原理主義者の長茂由紀と申します。
あ、なんか久々に聞くよ。
長茂由紀さんはもう共和の作品を死ぬほど見てる人です。何回も、はい、劇場も10回ぐらい行っちゃう人ですから、はい、劇場版響けユーフォニアム、届けたいメロディーが素晴らしかったのでお便りします、うん、公開から2日で3回見ました。
早いな。
この人はだから仕事何やってるかなんですよね。最近京アニの劇場版がすごく出来が良いことに驚いています。今更ですけど
スタンスがもうしっかりしていらっしゃる。
フリーの劇場版も岩飛びサイドとサメガラサイドの総集編が見事でした。あ、はい、響けユーフォニアムはテレビ版のストーリーを大胆にカットして、まあ、ここでもやっぱりカットの話が出てきます、はい、大胆にカットして久美子とアスカのストーリーに仕立ててきました、うん、テレビ版にあったのぞみとみぞれのストーリーも、久美子とレナの関係も、レナが滝先生に抱く恋心もすっぱりそぎ落としています、うん、今回の小川監督は初めて監督をしたというのが信じられないような良い仕事をしています、うん、偉そうですね。信じられないって、いいですね長茂さん。テレビ版と見比べると大胆にカットするだけでなく、実に細かくハサミを入れて新規カットを挟んでいます。また時系列の組み替えや演出の変更も行って作品の密度を高めているのがいい仕事、うん、テレビ版の要素はニュアンスとして残しています。アバンは新規カットで小一のアスカにユーフォニアムが送られるエピソード、オープニングは関西大会で演奏されるプロヴァンスの風、テレビ版でも強いこだわりのあった絵と音のシンクロはさらにブラッシュアップされています。監督の話によると、駅ビルコンサートのドラム演奏はテレビ版では微妙にタイミングがずれていたので、ワンフレームずらしたら完璧なタイミングになったそうです。それって24分の1秒ずらしたということです。さらに駅ビルコンサートに遥部長のソロを入れるなど演奏シーンの盛り上げ方が半端ないです。そして本編では描かれることのなかった全国大会で演奏される三日月の舞が圧巻、7分を超える演奏シーンも新規カット、埃の描写はもはやビジュアルエフェクトです、うん、ここまでやったら新規でリメイクしているようなものです。そして声優さんの演技も気合が入っています。3回目でも涙が止まりません、うん、最後のアスカが河原で響けユーフォニアムを演奏するシーンはテレビ版では特殊エンディングでした。最終回の特殊エンディングよりこちらの方がシンプルで良いと思います。ユーフォニアムのシリーズはこれからも続きます。まず来年4月21日公開ののぞみとみぞれのストーリー、はい、そして久美子の2年生版が2本公開される予定です。原作では2年生の久美子が1年生に振り回されています。来年とても楽しみです。 iPhone から送信、はい、本当かよ、はい、iPhone で、
え、これリスナーのメールです。
リスナーさんからのメール、
配給会社の人じゃないです。
いや配給会社の方ではない、
配給会社の人じゃない
すごいですね、
すごいです
ね、
最後ちゃんときっちり宣伝までして、
そうですね、
素晴らしいですね。
Apple の人だったら笑います
よ、ね、iPhone から送信、
そっちの宣伝かよみたいな、
ね、ずっと売ってたんですね手元でてっきりパソコンで売ってるんだと思って
た。半端ねえ、まずこの人
すごいですね。そうさせる作品なんですね。そうだよね。やっぱり、
まあ、でもやっぱり劇場版作品って難しい。だから総集編でも、うん、結局使い回しかって言われないが努力をしている。いや
本当そうですよね。
うちにもうやっぱ作っての情熱が上回り始めちゃっていろいろ新規カットをね入れていくというね、うん、はい、でもやっぱり京アニ作品はやっぱ違いますよね。そうです。なんかそういうことではね、
僕まだ見れてないんですけど、はい、やっぱその時系列入れ替えで言うとやっぱ、はい、で京都アニメーションの時系列入れ替えって言ったら僕はもう真っ先に春日が思い浮かんじゃうんですよね、うん、テレビアニメの
時の1話からの
放送順を時系列順じゃなくするみたいな。
パッケージが時系列順、
パッケージが時系列順、うん、で僕パッケージを先に見ちゃってっていうので。
あ、そうなの。
そうなんです。あのリアルタイムの時見てなくて。
あ、そうなんだ。
もうなんかレンタル DVD で全部できてから、うん、ちゃんと1巻から時系列順で見た
んで。それどんな気持ちなの、その、なんか知りたい。
いやだからもうちゃんとだから順を追って、あのもう理由が分かるわけですよ。テレビだといきなり野球してるシーンで、
いやそうです、
あの長戸が魔球を投げたりするじゃないですか、でもテレビアニメで放送してる時には確か長戸由紀の正体まだ言ってないんですよ。
あ、なるほど。
普通の女子高生って状態で終わっといて、次の話数ではいきなりその子が魔球を投げてるんですよ。だからこれ、だから当時の人どう思ったんだろうって想像しながら見るのはすごい楽しかったです。
いやだからやっぱ当時は、はい、なんか変なミクルがやっぱ前面に出てたから。
あ、そうです。1話が朝比奈ミクルの冒険ですもん。
で僕らは割となんかあの手のやり口に慣れていたというか、
はい、
よしと、これは俺ら向けだぞと。
あ、勝った
勝ったと。
1話から勝ったと。
で結構比嘉君が騒いでたのを記憶してますね、はい、すごいの出てきましたよ多藤さん。なんか比嘉君はあれなんですよ、まあいろんなアニメでも1話で例えばまあなんかすくみずになってたりとか、はいはい、そういうやっぱちょっと際どいのが出てくると結構当時は騒いでたんですよね。はい、すごいの出てきましたよ佐藤さんみたいな言ってたんで、まあ、学びストレートとかも、
はい、
まあ、すくみずシーンとかに結構あの色めき立ってたのを記憶してますので、あ、ついに日賀系アニメなんだなと思って。だから最初我々はそういうミスリードをされたわけですよ、はいはい、日賀アニメっていうフォルダに入ったから。
あ、一旦鈴宮春日の憂鬱が日賀アニメになって、
そうでまあ徐々にね、はい、あ、なんか可愛い女の子出てくるな、長戸いいなみたいな話してて、うん、はい、あれなんか小泉ちょっとエロいよねみたいな。
いや それ多藤さんだけ
じゃん。そう
それ多
藤さん。いや西田さんも当時言ってたんじゃないかな。
さすが
故郷の運営すごいよコミケでみたいな話してたから。
普段誌よりも前に。
そう
全然。でも総数編ってでも確かにただの総数編じゃんって思われるような編集にしないといけないって相当難しいですね。そうだ、僕さっきその新規カットがどうのこうのっていう話 で僕がもう今まで見たアニメの中で最高峰の総集編だと思ってるのは黒髪座アニメーションっていう作品の最終話の次の話数が総集編だったんですけど、30分間全部新規カットだったんですよ。
うわー、あのそれって何、書き直したってこと。
いや書き直したというか、あの本筋で話してるのの外ではこんなことが起こってましたよという話だけで30分間続いてたんですよ。
すごい。
でそれを本編と合わせてみると点と点が線でつながるみたいな、
あ、
そういう総集編をやってたんですよ。
あ、それは見事な総集編だね。
めちゃくちゃ良かったです。
なるほど、
はい、
続きまして、はい、また長野由紀さん、うん、あの京アニ原理主義者の長野由紀さんはですね、はい、あの熱量と文字数を聞いて、
うん、
あの打ち上げ花火を見に行ったと。
あ、はい、
打ち上げ花火ってあの本当の花火じゃないですよ。
あ、そうです、そういうことですよ、
は
い、
アニメ版の方です。
例のやつです。
はい、はい、こんばんは、達夫さん、長森ゆきと申します。打ち上げ花火は初日と2日目の2回見ました、
う
ん、あ、この人常に初日行って
るね。
前のめりだね。
初動がすごいですね。
初動がすごいし、仕事何やってんのか、
はい、いやそこはちゃんと休んで撮ってます、はい、ちゃんと。
私もこれを見てからずっとモヤモヤしていました、うん、特集に送ろうと文章を作ってみたけれど納得できずにいました、うん、熱持ちの特集でさまざまな感想を聞いてるうちに考えたことをお送りします、うん、ちなみに実写版は一切知りません。
あ、はい、
やっぱ二次元しか見えない
人。あ、フジテレビのやつですね。
そうですね、はい、この物語のテーマは乗り道が恋を知ることだと思います、うん、映画冒頭の乗り道は恋を知らない子供だから思春期に足を踏み入れたナズナの誘いに乗れません、うん、しかしナズナを救おうとリセットを繰り返すうちに乗り道はナズナに対する思いを自覚して思春期の階段を上り恋を知るのです、うん、ドラマ版より1歳上にしているのはこれを狙っているのではないでしょうか、
うん、
13歳は数ヶ月前まで小学生です。恋愛に興味を持つ女子とガキな男子を描くには絶妙な年齢だと思います。 一方映画に登場する大人を醜く描くことで主人公のピュアさを際立たせているのではないでしょうか。駅で浴衣から白いワンピに着替えたナズナが水商売で働こうかというセリフは外見のピュアさと背伸び感のアンバランスを引き立てています。リセットは乗り道の意思で行われ自覚しているのは彼だけです。それによって少しずつ自分の気持ちに気づいていきます。だからこれは最近トンとお目にかからないジュブナイルストーリーだと思うのです。そう思うと胸が甘酸っぱくなります。ラストのオープンエンドは心中エンドかもしれないし駆け落ちエンドかもと乗り道のいない教室を見て思いました。ということで私の結論はジュブナイルとしてありです。中高生の気持ちで見るといいのでは。ところでアホガールはとてつもないテンションで駆け抜けました、ね、
どうしたんだよ
頭良さそうだった
のどうしたんだ急に。
特に最終回はとんでもないことになっていました。私は異世界食堂が最終回まで楽しめました。食堂のマスターと異世界のつながりが明かされたのも綺麗で良かったです。掛け狂いの息詰まる心理戦は話のスケールが際限なく膨らみ最終回が待ちきれません。ようこそ実力主義の教室への戦略ものとして面白かったです。初めてのギャルはストレスフリーで楽しめました。秋アニメの特集楽しみにしています。 iPhone から送信
すごいな。
すごいですね。なんかもうゆきさん
アホガールの前で一旦送ろうとは思わなかったの。
そうですよ、ね、
アホガールの文面から追加したんですよ、絶対後から、
まあ、打ち上げ花火まあね、
うん、
なかなかちょっと語られない作品になりそうだったん で、
ね、ここバリバリ CM とかも流れて話題作ではあるんですけど、ね、
そうなんですよ。
やっぱなんか改めてアニメファンの人たちが語るってことはあんまないじゃない。
でやっぱり君の名は以降劇場版アニメ、うん、まあたくさん作られていて割とね良作もあるんですし、はい、また問題作もいろいろあるんですけど、うん、語られにくい感じになってるんで、
はい、
今もうなんかみんながいいっていうやつだけ語っていいものみたいな感じになっちゃってるんで、はい、ちょっとよくわからないっていうものに対してもっとね語ってもいいんじゃないかな。
確かに僕も見ててラストシーンちょっと首かしげてちょっと考えちゃった、うん、これどういうことなんだろうみたいな。
教室打ち上げ花火ね
最後その夏休み明けて、うん、2学期の教室にいないっていうの何なんだろうと思ってもうパッと思いついたのはそのシュタインズゲートシステムの。
そうでしょ。
D メール送ったら別の世界線に飛んでますだからあれはバッドエンドだって思った。
あなるほど。
主人公は今この元の世界にはいなくて
別世界線
別世界の謎を追ってるっていう。
あなるほど。
で一瞬では思っちゃったんです
よ。あそっかそっか。
でもその前メールで来てたその、うんなんですかもうすでに謎が死んでてるのもちょっと説得力あって面白いなと。
なんか隣のトトロ的解釈ね。
そうですね、う
ん、まあいろんな解釈がね可能なんですけど打ち上げ花火、まあ、これはちょっと試みとしてはすごく面白かったかなと、はい、僕はだからもう開始10分ぐらいで、うん、これなんで辛坊さんなんだろうと、
うん、
これなんでシャフトなんだろうと、はい、あるいはアニメにするして別の人たちに見せたいんであっても、うんなんかこれ別に岩井監督でアニメ化してもよかったんじゃねえのみたいなすげえ考えたんでこの座組何だったんだろうみたいなその疑問を感じながらずっと見てた感じ。
確かにそうか作ってる人たちの名前とかも変にしちゃってる
そうそう
そこも含めて見ちゃいますもん。
でももうそれが今の映画の見方っていうのは普通に映画シーンだと監督誰だとかそういうことになられるからまあ今ようやく劇場版アニメもそういう語られ方をしだしたりっていうかね監督で見るとか会社で見るとか
シャフトはありましたよねちゃんと。
シャフトはありました、
ね、角度ですね首の角度、みんな見てるな映画。
じゃあ島州さんからいただきました。島州記者からいただきました、はい、普通おた最近、はい、恋について考えています。
あら
話す相手もいないので聞いてください。
あれ送る番組間違ってないですかもしかして。
結婚してから共に生活を始めてから恋愛感情を育てていくという意味でこの世界の片隅にと逃げ恥は同じだということを達夫さんがこののに特集でおっしゃっていました。全く同意見です、うん、さて逃げ恥と同系統の奇妙な共同生活ものは並べてみるとびっくりするくらい多いです、うん、例えばエアカノン、うん、電波女と青春男、うん、桜草のペットな彼女、マホロバ、急に古くなったの、メゾン一国、もっと
古くな
った、うるせえやつら、みゆき、ロングバケーション、ホタルの光、いたずらなキス、女の一生などなど、また、相乗りからテラスハウスまでに至るテレビドキュメンタリーの流れもあります。さて、これらの例から分かるのは、この奇妙な共同生活ものというのは、現代のオタクの若者の 都合のいい妄想ではない。リア充にも女の子にも新アニメファンにも少女漫画読みにもミーハーテレビっ子にも共通する普遍的欲望だということです。ここでこの世界の片隅にを見て我々ははたと気づくのです。これってそれじゃんと。
お
ある時代まで当たり前だった両親の決めた結婚、それまで知りもしなかった旦那の家へ嫁ぐ、そして少しずつ夫婦になっていくという制度は奇妙な共同生活とほぼ同質です。確かに、みんな結局はこれが一番良かったのではないでしょうか。みんなも実は合コンしたり職場や学校で好みの相手を見つけて声をかけたり振ったり振られたりというのが面倒くさかったんじゃないでしょうか。だからといってそんな前時代的な制度には戻りたくない。でもその方が楽。この抑圧された願望が奇妙な共同生活ものという奇妙な物語形式を生んだのではないでしょうか。とすると戦後我々が素晴らしいと思い込んできた恋愛結婚とは何だったのだろうか。かなり負担の大きい人間や社会の性質上無理のある形態だったのではないか。そんなことを考える当然恋人のいない今日この頃です。お父さんお母さんラキスタの鏡みたいな美少女連れてきて。
どういうこと。
最後
ただの欲望が
ただの欲望が炸裂しましたけど、
あ
恋について考えてるんだって。
出た、ね、確かにその、ね、国が決めた相手と結婚するみたいなので最近だと恋と嘘ってありましたけど、
あれ面白かったな、ね、
あれこそだってあの世界ではちょっと恋愛結婚がちょっと良くないものみたいな扱いされてるじゃないですか。でも今度実写映画化しますけど、
そうだよ、ねね、
男女逆転するらしいですね。
いや面白い
設定が。
いや確かこれどうなんだろう、やっぱ奇妙な共同生活って面白いよね、
う
ん、
確かにそうですね。
いや BL でもよくあるのよ、なんか、うん
はい、
あの学生寮みたいなとこ住んでて、
うん、
でちょっとなんていうの気の抜けた主人公で、うん、愛嬌あってで料理をしてる時に火を消し忘れてぼやが出てで隣の部屋の住人に助けてもらって、はい、で今日ちょっと眠るところがないから止めてくんないみたいなところから仲良くなるパターンの話、
はいはい、
ときめくじゃないですか。ときめくに決まってるじゃないですか。
確かに恋愛、まあ、恋愛抜きのドラマとかでも僕昔そのホームドラマってドラマ見ててすごい面白かったんですよ、
うん、
なんか本当に年齢も性別もバラバラな年代もバラバラな人たちがなんか共同生活しなきゃいけなくなってみたいな、
いいよね、
あったんですよね、そういうドラマ。
一つ屋根の下だってそうだよね。
あそっか、
いきなり共同生活が始まるみたいなね。
いきなり共同生活始まるってことあるんですかね、普通に生きてて。
ないから面白いんじゃ
ない。ないから面白い。
ないから面白い。
やっぱそこは現実逃避に。
そうですね、そう
ですなんですよね。
もう全然会ってなかった妹がね、うん、一緒に住むことになるからね。
いや本当
ありましたよ、ね、そういうアニメも、うん、
まあ、エロ漫画先生だってそうですから、
ね、いやそうですよ、ね、だから奇妙な共同生活したいよねっていう話です。多分
それが恋について考えてますっていう文面から始まったんです。いきなり
ありがとうございます。あこの方も初めましての方ですね。
はい、
初めまして、ラジオネーム豆松と申します。はい、30代女です、
うん、
女性ですね。まあ、この方もいろいろなことを経由してポッドキャストにはまり、オタク界隈からはテレビ版終了の頃に足を洗っ、エヴァンゲリオンの、テレビ版終了の頃に足を洗っており、アニメを見てもせいぜい1期2作品程度、
うん、
しかし人生を変えるアニメに出会ってしまいました。おそ松さんです。
かー確かに
熱も人生変えられちゃうの。
確かに名前豆松さんでした
っけ。豆松
さん、豆松
さん、うん、
そっか、
まあそうだね、人生変えられちゃうか。
うん、
アニメ本編の視聴だけでは飽き足らず面白さをさらに味わい尽くしたいという欲求に突き動かされました。
うん、
いわゆる沼にはまった状態でした。
あ
その際に達夫さんの声優が素晴らしい、桜井孝宏さんが最高、
うんうん
という言及に感銘を受けました。
感銘受けてる、そんな深いこと言ってない。
共感でしょ、ただ単に。
そんな深いこと言ってないです。
この声優さんたちのタットさ豪華さを体験するために、はい、
うん、
他作品なども視聴して勉強しました。
あなるほど、
勉強するなよ。周りにも布教し新しいオタク友達、腐女子友達もできました。 ご存知の通りコラボの多い作品ですので、生まれて初めて競馬場にも行きましたし、
すげえ。
二次創作がもともと好き、かつ腐女子のため同人誌も買い漁り、コミケにも初参加。
あ、もう本当に。
まだまだにわかですが、京都伊勢丹の館内放送で不意に流れてきた桜井貴博さんの声に飛び上がって喜ぶほどには意味は鍛えられていますこれは宇宙天家族の店内コラボ告知でした。
はい、
先日の放送、俺はこっちだ回でおそ松さんに関する言及がございましたが、封印された幻の回にも大変興味があります。
あ、はい、
封印された回は結構あるんですよ、
うん、
なお今週10月6日、あ、この方10月1週目にメールくれましたね、はい、新宿で開催されるイベントチケットにまさかの当選。
ああ、あれか。
憧れの声優さんたちを生で拝見してきます。2期も間もなく放送開始で心臓がキュッとなっていますとにかくおそ松さんをこんなに深く愛せるきっかけの大きな一端をくださって誠にありがとうございました私のようなタイプはかなり邪道であろうと思いつつ、ただお礼を申し上げたかった次第です。ありがとうございます。今期は宝月の冷徹、宝石の国、うまるちゃんに期待しています。
あ、
いただきました。
いや、やっぱおそ松さん最初にってなるとそこまでズブズブいっちゃうんですね。
すごいね。
すごいです。だって桜井さん、声優さんがどんな豪華だっていうのを、どれだけ豪華だっていうのを勉強するがために他のを見るって。
そうだよ、
相当ですね。
全くアニメ触れてない人はあの声優陣が豪華かどうかも分かんないよね。うん、おそ松さんな、
まあ、今放送してますけど、
いやすごいですね、
はい、
これだからもう永遠続いてもいいんじゃないですか。 2,3 年にワンクールずつやるみたいな。
ほんと定期的に。
そうそうそうそう。
もう毎年恒例みたいな。
そうそう。で、毎年1歳ずつ年を取ってるとか、そういうのでもいいですおそ松さんが。
ちょっと日常、
そう、
日常におそ松さんがあるみたいな。いや、確かに、この、でも本当に放送前はこんなに女子に人気出るとは思ってなかったですよ、僕も。
そうだね。
いや、言ってもおそ松くん。
いや、大体この昔の作品のリメイクって滑るパターン多いじゃないですか。
はい。
やっちゃうパターン。
はい、
だからまあそれなのかなと思いきや、いや、よくねやりましたよね。
このしかもこの6つ子だけど全員性格が違ってカップリングが楽しめるという、
うん、
でしかも6人いるよっていう、ね、うん、長く楽しめるよっていうやつですね。
あれはすごいよ、ね、
6人って。
いや本当だから、まあ前も言いましたけど、人形浄瑠璃ですから同じ人形を別のもう人形師が操るとこうなるっていうのを見てる非常に日本的ななんで顔の違いそんな作らないのかみたいな、ね、
うん、
はい、まあまあまあそういうことですよ、
まあ、しかもやっぱそのお笑い携わってる作家さんが脚本ね、携わったりしますから、うん、芸人的にも刺さる回とか何回か
あるよね。
もうずっと芸人同士で嫌味の学校の話は何回もしますけど、
うん、いやだからもう本当にワンクール分ぐらい本当芸人にもう全員芸人に脚本書かれ
てそうですね。あ、今なんかあの荘園って番組もありますもん、
ね、うん、
芸人さんがコント台本書いて俳優さんにやってもらうって番組。
アニメの脚本も全部現役の芸人に書かせてもらいたいよね。
そうです
、できるよね。
そうです、岩井さん書かないかな。
岩井さんとかね
ハライチの岩井さん。
そう完全に同人誌じゃないでも書けるでしょ岩井さんだったら。
あんだけねアニメ好きで、しかもおそ松さんも相当好きで、うん、台本も書ける人ですから、
うん、
まあ、B の L が入ってるかどうかだけですよね、
うん、あと全然そうアニメ見ない人にも書いてもらってもいいしね、
うん、あ、逆に
そうアルコ&ピースとかに書いてほしい
すげえ哲学的なネタ書いたらどうしよ う, そ う, そ う, そう尖ってる頃のアルコ&ピースが出てきたら困っちゃいます
シリアス界でね
本当
全然笑いねえじゃんみたいな
雰囲気で笑うやつどうしよう
、はい、琥珀さんからいただきます、
はい、
辰野編集長、熱文字スタッフの皆さん、こんにちは。琥珀と申します。先日、ソウルステーションパンデミックという韓国制作のアニメ映画を見てきたのですが、
は
あ、皆さんがもしご覧になっていたらぜひ感想を聞かせていただきたいと思い、初めてメールいたしました、
は
あ、どちらもまだ公開中ですので、極力ネタバレにならないように書きたいと思います。ご存知ですか、このソウルステーションパンデミック。
いや、
見た人いるかな。あ、ここにはまだいない。この映画は新しく感染するという新幹線ファイナルエクスプレス、
はいはいはい、
という韓国映画の前日譚という位置づけのアニメ映画で、
はい、
新幹線の後に公開が始まりました、
うん、
ですので、新幹線とのシリーズものなのかなと思っていたのですが、ゾンビという題材は同じであるものの、舞台設定や登場人物、テーマなど全く違う映画だなと思いました、うん、 つまり独立して見られるということですね、うん、この新幹線という実写の映画とソウルステーションというアニメ映画が同時期に公開になっているというのはなかなかないことだと思うのですが、このような公開スタイルについてどう思われますか。また韓国制作のアニメ映画という点において日本制作の映画との相違点などお聞かせいただけたらと思います。私が言う必要もないことなのですが、ジブリ映画などのエンドロールのスタッフ欄に韓国の方がたくさん名を連ねていた時代から韓国の方が制作されたアニメが日本で公開されるという時代の変化にワクワクしています、うん、これからは中国制作、ベトナム制作などのアニメが日本で見られるようになるのかもしれませんね、うん、取り留めのないリクエストで申し訳ありませんということで琥珀記者からいただきました。ありがとうございます。
ああ、その作品知らなかったですけど、新幹線っていうタイトルは聞いたことあります、
うんうん、
なんか
ゾンビが出てくる
の。そうです、なんかネタ的な扱いで名前聞いたことあるんですけど、
あ、そう、
なんか現代があるわけじゃないですか、まあ、海外の映画なので、それが日本に持ってきたら新幹線っていうすげえダサいタイトルになったっていうネタ的な扱いをされてるのは見ましたけど、あ、それの関連する映画なん
だ。からこれ例えば面白いね、まあ、君に届けこの間かん、まあね、もうすぐ完結するんですけど、うん、まあアニメにもなりましたし映画にもなりましたけど、うん、実写の映画があって、うんうんうん、その前日さんが君に届けアニメでなってるみたいな感じでしょ。
すごいですね。 あんまり思いつかないですね、そんなこと。てかやろうと、なんで誰がやろうって言ったんだろう、これ。
もうでもさ、難しいです、ね、これフリーとかユーフォニアムさ、うん、もういいんじゃないか。次新しい劇場版がやる前に、はい、もう実写版をもうプロモーションみたいな感じで作っちゃってただもう本物の筋肉を見るみたいなだけの回があったりだとか、まあそうだね、総集編を全部なんか一回やっちゃうとか、いろいろはメディアミックスあるよね。
あ、メディアミックスっていう言い方、
まあ、クロスメディアという言い方の方が正確かもしれないね。
あの鈴宮春日ちゃんの憂鬱っていう作品の CM を白石実さんが実写でやってたのと似たような
スケールが違います、ね、
スケール違う、ね、あ、スケールが違う、はい、なんかあの雪山に裸で行くやつ、
はい、
あ、それとは違うんですね、スケールが。
最近の足止め先生のオタ活はどうなんですか。
オタ活ですか、はい、いや最近でもほぼできてないんですよね、本当に。兄様以来あんまりそういうのに触れてないというか、
まあ、兄様見た後特集軽くねちょっとお願いしたいんですけど、
あ、今
うん、どうでした、まあ、ざっくり
ざっくりです。いや、よかったに決まってるでしょ。それは決まってるです。だってこんな T シャツ着てるんですよ僕。
あ、
今
本当だ、
これ
兄様の。
今回 T シャツがまだ10種類ぐらい出てて、うん、その中で一番かっこいいなって思ったデザインのやつを普通に買ってたんですけどこれなんかあえて XL を着るみたいな、うん、女子みたいな買い方しましたけど女子みたいな買い方して、うん、で一応幸いにも3日間ともフルで見に行けまして。
さあすごい、ね、
ちゃんと
スケジュール開けてね。
ちゃんとスケジュール開けて、うん、開けてというかないというか、そうです、まあ、ちゃんと本当に今回も外でやってる、まあ、カラオケステージみたいなのとかから見に行ったんですけど、
体力すごいな。
そうです、あの例年、毎年やってたんですよ、なんか一般の人が、うん、まあ、事前応募で、まあ、カラオケの機械を使ってまあ歌を歌うみたいな、今日の出演者の持ち歌を歌うみたいな、うんうん、で今年はなんかあの、まあ、某会社 の採点、すごい厳しい採点ゲームを使って、はい、あの歌がちょっと上手くなかったら曲が途中で終わっちゃうっていう採点ゲームを導入してやってたんですよ、うん、採点ゲームつけてやるのが今回は多分初めてだったんですよ、うん、で事前応募であの1曲につき3人ずつぐらい募集してたんで、うん、あの3回連続同じ曲とかかかったりするんですよ。
へえ。
初日の最初からようこそジャパリパークへが3回かかるんですよ
それ現場にいないと分かんないね。
でそれを見てる人たちは毎回ウーガオーってちゃんと言うんですよ。ちゃんと
見てる人たちもすげえ
ちゃんとめちゃくちゃ体力ある人たちだなと思って。
ああ、そうだね。
もう一回一回ちゃんとコーラのレスポンスして、でもやっぱりこの採点モードがすっごい厳しいん でしかもやっぱステージ上に上がってる人たちはあの、まあ、言ってもその一般の方なんで、あのやっぱちょっと
声、でも一応喉自慢でしょ。
一応喉自慢なんですけど、うん、やっぱちょっと緊張で声が上ずっちゃったりしてる人とかいて、まあ言っても本当に一番歌い切れるかなぐらいまでしかみんな行かなかったんですよ、3日間全部見てて。ただその2日目にあの1人だけ鑑賞者が現れたんです、
うん、1
人だけ、
うん、
でしかもその人飛び入り参加だったんですよ。
誰だろう、プロじゃないのそれ。
いや本当男の人、普通の男の人で、うん、 なんかあの2日目参加者あの募集したんですけど、ちょっと枠が空いてて、今から 5人ちょっと飛び込みで、あの歌いたいって方は募集しますって、で、あの曲の縛りもなしにしますって言って、あの別に今日の出演者でもなくてもいいですし、あのアニソンに出演してない人の歌でもいいですよって言うんで募集して、で2日目の最後ら辺に出てきた男の人が確か小倉優衣さんの、
男で
小倉優衣さんのハニカムって曲知ってますかね、まあ、城下町のダンデライオンっていうアニメのエンディングテーマだった曲で、すごいライブでも盛り上がる曲なんですけど、まあ、その曲歌って、あのマジで全部歌い切ったんですよ、飛び入りで。そこが多分アニソンは3日間本編も通して一番盛り上がった僕の主観ですけど、僕の主観、
言い過ぎだ、主観でね、主観で
小倉優衣本人が歌ってる時より盛り上がったもしかしたらもしかしたらって感じです。
すごいね、
これはちょっと3日間のうちでもしかしたら僕もちょっと一番印象に残ってる。
何者だったの？
いや、わかんないです。本当に普通の男の人で、まあ、多分本当に小倉さんのファンなんでしょうけど、ただ2日目には小倉さん出てなかったので、
まあ、でも
その子も、まあ割と兄様好きで見に来てるという、まあ、でもやっぱ本編の話をするとしたら、やっぱりなんといっても初日の1曲目に SOS 団が復活したっていうのがあったんですよ ね、
う
ん、本当にあの、まあ、後藤優子さんもまあ入院、まあ、ちょっと、ね、病気されてたんで、結構リハーサルとかそういうのが少なかったらしいですよ。本当に2回ぐらいしかリハーサルできなかったっていうのを後日なんか平野綾さんがブログでおっしゃってて、でやっぱその当時もう踊ってたのが11年前なので、3人とも思い出しながらやって、でしかもシークレットだから誰にも言わずにこっそりとやってみたいなので、いやもうとんでもない歴史的瞬間をまた見た感じがしました。
2年初日の1曲目だからもうみんな号泣なんじゃ
ない？号泣です。もう僕もボロボロ泣いてました生きてるうちにまた SOS 団見れるとは思わなかったっていう。
そうだよね。
で、あの誰かがあのやっぱあれから11年も経ってるんで、 SOS 団がどれぐらいすごかったのかっていうのをあんまりピンときてない人もやっぱり、
マジか、
その現場にそういう人がいたという話じゃなくて、
いる
かもしれないわけですよ、まあ、ここ最近アニメ見るようになったみたいな。
そうだね。
でその姉様初日で SOS 団が11年ぶりに復活しましたっていうのがどれぐらいすごいことなのかっていうのを例える大喜利みたいなのがツイッターで始まったんですよ、で割とすごい簡単に出てきてしっくりきた例えは、今から10年後にミューズの9人が揃って歌ってるって思ってっていう表現が、ま、分かりやすいかなっていう、今のアニメファンにしてみたら。
確かに確かに、
そうですね、アニ様初日はビッグイベントはやっぱ SOS 団復活とか、
ダウンタウンがネタやってる
みたいなことですよね。本当貴重、貴重中の貴重、もう生きてるうちにまた見れるんかみたいな、そうですね、センターマイク立ててやってるの見たことないですもんね。そうそうそう、今の2人が
マジかみたいな感じになるよね。
あとやっぱアニ様は常にそのアニメファンの予想の斜め上を行くっていうのを念頭に置いてるみたいで、やっぱ2日目のサプライズゲストが、DJ KOO さんと氷川きよしさんだったっていうのがすごいですよね。
斜めっていうか、そもそも予想の中にない人だ
から、ね、ない人です。まさかって思うわけです。まあ、DJ KOO さんはそのキングオブプリズムの、まあ、フィーチャリング DJ として、
氷川きよしはなんか相性良さそうだよね
そうです。氷川さんはその今ドラゴンボールスーパーのオープニング歌ってますけど、それでまさかのっていう参戦でっていう。あとまあ軽く言うと3日目にクスッときたのは、あの奥花子さんが初めてあの出演されまして、
やっぱ結局何歌ったの？そうですね、
まあ1曲目はあの今年も放送したあの清廉のオープニングテーマを歌って、でセンターステージに あんなところにキーボードがありますねって言って歩いてって
わざとらしい。
でもう本当もう埼玉スーパーアリーナのど真ん中にキーボードがあって、弾き語り、じゃあちょっと1曲弾き語り、
マジか、
もう1曲弾き語りで歌わせていただきますって言って、じゃ あの私の代表曲をって言って、でもみんなもうあガーネットだ、絶対ガーネットだって言って、もうみんながもう赤いペンライトにしてるわけで、もうガーネット色みたいな、もう期待して、で奥花子さんがあの私の代表曲をって言って、息と呼吸を整えて、あのお部屋探しマストの歌を歌ったあそういえばそうだ
そういうの一発挟んで、
一発挟んでちゃんとガーネットは、
いやーすごい。
ただでももっとすごかったのは、ちゃんとスクリーンに時をかける少女の映像が流れてたの。
うわーすごい。
僕そこまで やるって思ってなくて、うん、うわーってもうここでもボロ泣きです
よ、ね、ボロ泣きだね。
でしかも後から知ったんですけど、これはあの斉藤 P のツイートかなんかで知ったんですけど、奥花子さんその時あの映像も真後ろなんで見てなくて、イヤモニもしてなくて、だから
あの本当にもう
ずっとだイヤモニから聞こえるいわゆるそのクリック音、表紙を取る音みたいなのも全く聞かずに、弾き語りで一曲映像とぴったりの長さで歌い終わったんですよ。本当に数回リハーサルしたぐらいでもうなんとなく長さ決めてやってたらしくて、でしかもその一回お部屋探しますとの歌を歌うっていうのは、うん、あの結構結婚式の営業とかでやってるらしいです後から知りましたっていうことぐらいですかね。軽く
十分です。
兄様の話するとなると、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
そうですか。
いや楽しかったです。3日間とも
ありがとうございます。
ツイートが止まらなかったです。
そうですね、はい、ぜひぜひね、また足止先生にもメール、うん、お寄せいただければと思います、
は
い
は
いね、
11月にはテレビ放送もあるみたいなんでね、また
よろしくお願いします、はい、というわけで、メール特集でございました。ありがとうございました。
変わらぬほど綺麗な嘘に